寝る前の
しゃべくり。
この番組はラーメンが好きなマンゴーとキノコが好きな黒笹がノープランでお送りするラジオのような何かです。
で、はいはい、いい加減君は誰だ。
俺、僕マンゴーアットことって言います。
へえ、初めて知った。適当言いすぎだな。
ここね、ボケるの違うんです、うん、僕今ちょっと一瞬悩んだんです。やめようって思ってここは絶対素直に行かなきゃいけないって毎回こんなところでね、こう、はい、収録のたんびにね、こう自己紹介の茶番なんてやってたらもう、
うん、
もうダメですよ。フォール、
はい、
ランキングもう逃しますよ。ダメです
よ気にしてねえだろ。はい、気にしてない方の黒笹です。
はい、はい、まあ、まあ僕も、ね、ないそんなに気にはしてないんですけど、気にはしてないんですけど、うん、気にしなきゃいけないことが一つありましたまあまあ、まあ、メモの方にね貼り付けておきましたけども、
はい、
ねえ、こうお手紙なりコメントなりいただいたら毎回読むと言っていたにもかかわらずスルーしている、うん、こう単純に届いてるのに気づいてなかったっていうことなんですけどとても良くない。毎回毎回番組の終わりにこういうハッシュタグくれよみたいなこと言ってますよね。
もう言ってるな、
ね、それをチェックしていない。
ああ
最低だ。笑ってんじゃねえぞって感じだ本当に本当に申し訳ございません。いつの間にか、本当いつの間にかじゃねえんだよな猫、まあ、やんさん、猫目のあいつとか、グータラジオさんとかね、ああそこのパーソナリティさんでは猫やんさんから、うん、まあ、ねしゃべのハッシュタグつけてこう、ね、ツイッターでつぶやいてくださっておりましてですね、
うん、
うちの番組じゃなく100回積み重ねていた成果ですよ。ランキング入ったら維持したいというのはあるあるですよね、うん、タピオカは13年くらい前に入りましたよ。私も学生の頃コンビニで買った記憶があります。なんで今回の今回のブームには乗っかれてませんとのことですね。100回積み重ねてきた成果ですよっていうのは、まあ、グータラディオさんに1回ゲストで出た時に、
うん、
どうも、
うんじゃねえな、そうだね。
どうそれによって、こうね、ポッドキャストランキングに乗ったのではないか、うん、いやー、グータラジオさん、様々だなっていう感じのことを言ってたんですけど、
ね、まあまあ
まあ、いやいや、100回もやってきたんだから、こう、 うちの番組とかじゃないだろうという、そういうコメントですね。いや、グータラジオさんの力だと思ってますけど。
そうだよな。
絶対そう。だって宣伝してないんだもん。100回やっただけなんだもん。何にも、だって、こういうことをやってますよっていう宣伝をし始めたのは、
うん、
まあでも100回やった後に宣伝したのか。宣伝？そうですね。いろいろフォロー、いろんな方々フォローさせていただいたのか。
うん、
でもどうなんだろう、あれによって増えたのかどうかってよく分かってないしね
いやでもこう続けるって大変だし大事じゃないですか。
まあまあまあ、まあ、それも最初から言ってきたことなんでね、こう、うん、こう回数のこの数字には力が宿るみたいなことを
ああ言ってたね、
ずっと言ってたんで
宿ったじゃないですか。じゃ
あ宿ったのかな、まあ、分かんないですけど。
いやでもさ、こういうさ、こう、はい、何ポッドキャストしかり、はい、まあ動画とかもそうなんだけどさ、
はい、
結構こう途中で止まっちゃうのってあるじゃん。
ありますね、
うん、ああいうの結構がっかりするよね。こう
まあなんか
こう面白いなと思ってこう見てったら5話ぐらいで終わるとか、
うん、なんかねやめちゃったんかなみたいなね。
そう
結構がっかり、実は見てる人いるんやでみたいなやつね。
そう終わるなら終わるって言って言ってほしい言ってほしい、ね、なんか所持により急ちょっと休息もらえよみたいなことを言っといてほしい。
僕ツイッチの配信でそれ何にも言ってないまま多分もう何週間も経ってるいやちゃうんだよ。やめる気はないんです、
うん、
ただ最近ゲームしてる内容が こう、うん、友達とのモンハンばっかりで配信に耐えうる内容じゃないっていう。
いやいや、まあこうやってね、うん、だらだら続いていくから、これきっと。
まあ少なくともこの番組はまあね、だって100回もやってんだもん。
やってんの、
このまま惰性で続いていくよ。
でもなんかレベルアップしたいなという気持ちがあるんだよね。
まあなくはないけど、ね、なくはないけど、あんまり負担になるのは嫌だから。
そう、 YouTube の動画の方もそう、あんだけやってんならなんかできるようになってないとおかしいんだよね。
あれ、そうだ、 YouTube の動画といえばですね、水曜どうでしょう。
おお、ギリギリ。
違う、公式の番組名だから。水曜どうでしょう、な、藤岡 P だっけ、藤岡ディレクター、
うん、
岡だっけ、
藤
やん、うん、そうそう、と
藤村
かと、嬉野さん、
うんうん、
の2人がやってる番組、水曜どうでしょうがあるんですね。
攻めるね。
これ別にこう何 HTV とか関係なくて、 なんなら、うん、大泉洋とかあの辺も出てなくて、
うん、
この2人が個人的にやってる番組としてやってるやつだから、
うん、
まあ、ギリギリなんです。で北海道の、HTV のだってコピーライト通してないんだもん。
ダメじゃねえか。
多分ダメなんだけど、まあまあまあ、どうでしょうなんで、どうでしょうだから大丈夫なんです、うん、でもその割には他にもスタッフさんいるから、なんかどこまでなのかよくわかんないんですけど、まあまあまあいいや。これにこの間ホリエモンがゲストに出てまして、
ほう、
ホリエモンさん、まあいろいろ知ってる方じゃないですか、この IT 業界とかいろいろ、
うん、
まあ、いろんな何番組とか、こう他の YouTube の番組とか、まあ、芸人さんとかいろいろ絡みがあるみたいで、その辺の話してて、うん、例えばこういう人はこれぐらいしてるみたいな、オリエンタルラジオの、
うん、
こうあっちゃんかっこいいの方の人、
うん、
あっちゃんじゃない方。何なんかいつの間にか、なんかなんだっけ、こう何もうなんだあれなんだっけ、あ、なんか、
うん、
だいたいいろんな人が走ってっと。これかけない、ごめんなさい、FF14 はやってる最中だから。あ、なんか知り合いが撮ってたなってだけなんですけど。まあまあまあまあまあいいや、なんかあっちゃんじゃない方だよ、
うん、
がなんか番組やってるらしくて、 YouTube の方でよく知らないですけど、
うんう
ん、なんかまあ、その辺のさ、こう稼いでる方々ってさ、ほんとに徹底的にやってるみたいでさ、
うん、
まあまあどれぐらい徹底的にかはもうね、その番組、まあ、見ていただければ分かるんですけど、 どうでしょうの方を見ていただければ分かるんですけど、
うん、
なるほどね、売れてる人たちってこんぐらいやってんだねって思って、だから僕らの番組、
うん、
あれ成長はないよ、あれ今あのまんまじゃ。あのまんまじゃ何も起こらない。
まあね、起こらないでしょうね。
うん、そうね、なんかこう何かしたいっていうんだったらね、少なくともね、未編集のまま出すんじゃないよっていう。最新のあの地球防衛軍、あれもうまんまこう、うん、もうね、生まれたままの状態で出してますけど、何にもカットとかなしで何時間ものやつをもろ出してますけど。いやもう YouTube なんてこう前回の続きから見れたりするんだから、適当にやればいいやろって思って。年とかだったらそのまま閉じていただければ、また今度またどっかでね見たくなった時にその途中から再生されるはずだからと思って。そのまま投げつけちゃいましたけど、ていうか正直編集がめんどくさかったんですけど。でもああいうことじゃダメなんですよね。
そうでしょうね。
もっとやっぱさ、こう YouTuber 独特のさ、こう、うん、 どでかいゴン太なこう見やすい原色みたいな感じのフォントを使ってさ
あれあんま好きじゃないんだよね俺
もダッセーと思っちゃう。
でもやっぱ、ね、デカデカとした字でね何々やってみたいらねえんだよなそういうの
やっぱでもまあこうとあるところの意見からするとさこう携帯とか、うん、やっぱり今はスマートフォン時代ですから、
うん、
あれからこう YouTube とか見た時ってやっぱ画面小さくなるから、うん、あれぐらい視認性良くしてくれないと何かであるか分かんないとかそういう事情やっぱあるみたいで、
うん、
なるほどねとは、うん、なるほどねとは思いますけど、何の動画
なのかっていうのが一瞬で分かるのはいいかもしれないけど、ダセ、うん、
ダセよ最初からああいう文化ができた時からもうずっと、うん何これと思ってていや分かるけどこれ、ね、やらんとすることは分かるんですけど、
うんうん、
なんかなって思っちゃってるんですよね。一回やりましたよなんかあの便利インクマシーンあの時にさ、
うんう
ん、なんだっけなんかあのバコンスープの時にさ確かそれなりにでかいなんかフォント使ったような気がするんだけどさ
うん、
うーんってあ見せ方の演出もあんま気に入ってないしね
いやーなんだろう、はい、ああいうのってさ、
はい、
まあそういう動画編集とか文字入れたりとかさ、はい、あるいはまあ絵描くのもそうなんだけどさ、うん、俺ああいうのってなんていうの、
うん、
諦めじゃないけど、
うん、
うーんなんていうの見切りかどっかで見切りをつけなきゃいけないと思うんだよね、
うんうん、
こだわろうと思ったらそれはもう無限じゃん。
まあまあまあまあ、まあ、作品なんて、
ね、なんなら、はい、そうそう書いて寝て起きてみたらなんやこれみたいな可能性もあるわけじゃん。
まあまあまあ作品とは得て
して誰やねんこんなん書いたのみたいなことになりうるわけじゃん何やってんのみたいなダメだよこんなのみたいなことあると思うんだよね
いや一日で気づけたんならまだいいっすよ数年後ってあるからの絶対これ違うよねっていういや絵とかだったらこうクの腕が、うん、クオリティがの問題でこうその、うん、その日のうちにそういうのはできないんだけど、できないことはあるけど、文字とか、なんかもう別のところで、絶対この時気づけば修正できたよねっていう問題ね、あんだよね、たまにね。コメントの方で耳が痛いと今いただいております。やっぱ創作してる人はみんなあるよ、これ。
いや、創作じゃなくてもあってさ、まあ、俺とか仕事中しょっちゅうなんだけど、こう、ゲームの、ゲームのさ、こう、
うん、
こと考えてたりとか、まあ、俺らはカードゲームとかやってるから、デッキ構築考えたりしてさ、
はいはいはい、
これは天才ではみたいなこと思いながら、帰りに絶対ないわって思うことが多々あるから。
ギャザね、マジック・ザ・ギャザリング、ほんと多いです、それ。現実見えてないんだよ。もうなんか2枚か3枚のカードの組み合わせだけ見て、これ強くねえかって。いやいや、メタとか考えろ、みたいな。
ね、こう調べた後がっかりしたりとかね、うん、
ああこれ自分対象に取れないんだみたいなまあまあまあいろいろありますねいろいろありますそうですね。
こう俺は絵描ける人、
はいはい、
っていうのはそういう見切りがうまい人だと
思う。まあそうさな、
まあ絵に限ってっていうか創作関連全てにおいてか
いろいろあるよ。その見切りつけるタイミングっていうのはさ、
うん、
まあ、締め切りが設定されてるそれが一番早いんだけど、
うん、
間に合わせなきゃいけないからね。そうでない時っていうのがたまにあって、まあてか多分一番多いのが、
うん、
疲れたっていう気力がもう続かないっていう多分落書きとか大体そうなんだよ。もういっかこれねっていう満足したしみたいな。だって落書きだもん。自分が満足する、それ一番いいもん。満足したいから書いてんな。
そうだ
ね。
そういう、なんていうの、手を引くタイミングっていうのが、
はい、
できる人はやっていけのかなって思っちゃう。
まあ、
俺はなんかそういうのあんま苦手で、結構。
少なくともそれを仕事にするだとかそういう場合は絶対ね、その能力は必要ですからね。
うん、
それはこう、そうかもですね。
変に凝る癖があるから。
あれですよね、なんかたまに聞くけど、こう、キャラクター、主人公とかを結構細かくクリエイトできるゲームに対してこう何時間何日もかけちゃうみたいな。
そうそうそうそうそう。
俺正直なんで、ね、って思っちゃうんです。
なるん
どうだろうな、俺かけて30分ぐらいかな。
一番時間かかったのなんだろう、ファンタシースターも結構時間かかった気がするんで、あとで帰れるの知ってんだけど、
うんうん、エステとかあるからね、あれも、
うん、帰れるのは知ってるけど、うんっていう感じ。
だから鼻の高さはこうじゃないみたいなのを結構細かくやるわけでしょ。ああでもないこうでもないってでもこうかなーって感じで次の項目行ってでまた後で違うんじゃねえかなって鼻に戻ったりするわけでしょ。なんかわかんねえけど。
じゃあいうのはまず一回その一番もう可能であれば髪の毛もスキンヘッド状態にできるのであればしたい。
ほうほうほう。
で、外見を確認するために装備もなんかデフォルトのやつじゃなくてほぼインナーみたいな状態にしたいんだよ。
はいはいはいはい。
でそっからごちゃごちゃいじってくるんだけど、
うん、
基本的にねそういう時ってそういう風にするんだけどさ、
はい、
さこうどんどんパーツをつけていくわけじゃないですか、で、例えば顔を整えた後に髪の毛つけた瞬間に、いや、ちゃうなってなって
。それさ、なんか、
うん、
こやっぱ漠然と頭の中に理想というか思い描いてた髪型があってさ、
うん、
でもいざ髪型を選ぶときにそれに該当するものがないとかそういう現象なの？
もうある。
もう。
で、なんなら動かしたときに挙動が違った、思ってたのと違って、ちゃうなってなってる。
なんか、それは、もう、なもっと、こう、順番を改善できるはずだ。キャラクターを作っていく順をさ。
FF14 だってそうだと。髪の色すごい設定してから、ステージが、ゲーム始めてステージが夜になってから、
うん、
ちゃうなってなって、
なんでだよ。14なんか本当こう親切でさ、キャラクタークリエイターの画面を夜とかにもできるじゃん。
できるけどなんか動かしてたらちゃうなって。もう3回ぐらい直してます
よ。結果今何満足してんの？
まあ比較的。
ない
や選んだ種族が悪い説あるけど、
やりすぎるのも問題だね。
いやでも、
はい、
楽しいからそれが。
まあそうだよね、そうだよね、
直せるから。
締め切りもないもんな。
ないもん。サニーお前早く行こうよ始めろよって言われるぐらいでやって。
そうだない
つまでやってんだって言われるぐらい、
まあ、でもまあトライアルだからまだいいけどさ、その時点ではまだトライアルでしたよね。
うん、
これやっぱこう課金何本番になるとさこう、うん、次にお金払うまであと何時みたいな感じになるからさ、
うん、
そうなっちゃうとやっぱもったいないからさ。
いやいやだからやっぱトライアルから始めてた。
そうなんですけど、
賢い選択を行ってないですか。いや引き、ね、キャラクター引き継げますよって書いてあったから、あじゃあそうっすか。
はいはい。さて何の話でしたっけ。これ猫屋さんのコメントを途中でなんか飛ばしてる気がするんだよ。あれですよね、100回積み重ねてきた成果ですよの部分しかまだ拾ってないですよね。
拾ってないよ、まだまだたくさんあるでしょ。
ランキング入ったら維持したいというのはあるあるですよね。多分あるあるです。ランキング入ったのが初めてなんだから。まあ多分、まあ、てかまあやっぱ人間の欲としてそれは そうですよね。
いや、なんか、
そのはずだよ。
こう、いろいろと調べていくうちに、どうも、ポッドキャストのランキングの、
はい、
その判定基準ってよく分かってないらしくて。
ほう。
よくわかんないっすみたいなこと書いてあって、うーんとか。だから急にたくさん聞いてる人が湧いたり、
うん、
その、こう、100回、200回って長くやってるから乗るわけでもなく、いまいち基準は分かってないらしい。
通信、こうデータのこう通信された量とかじゃないの？
あー、なのかな。でもさ、それだとこう回数が少ないやつは必然的に下がっていくわけじゃん。でも、
うん、
その例えば今までやってた人が新しく
始めましたよね。その何一定期間内にその、うん、まあ、いずれかの回がダウンロードされた量、
うん、あ、
それはもう毎回こう定期的に更新されてっていうっていうか、まあリセットされてって、
うん、
だから それをやり方だったら多分どのポッドキャストも平等にこうランキングに、
ね、
判定されると思うんですけど、
か分かんねえわ
、うん、別に更新少なくてもたまに更新されたやつがめちゃくちゃ聞かれてるならもちろんランキングに上がってくるし、
それが2秒だったとしても、
うん、
なのかな2秒3秒みたいな、うん、そんなアップロードミスみたいな内容したとしても、
それはめっちゃくちゃ聞かれる、5億人に聞かれるんだ
多分5億人中5億人がなんだこれって思ってるんだろうけど
もうすごい、そう10億秒がダウンロードされるわけですよ。それはものすごいことですよ
どうなんすかね、
まあ、まあまあランキングは維持したいですよ。維持したいですよって言ってるけど、別に維持するための努力はめんどくさいから、うん、まあ今まで通りにね、正直やってきますけどね
まあ仕事じゃないからね、なんか好きで喋りたくて喋ってるだけ
で、
ね、
今まで通りにやってきます、
うん、
こう維持されたらいいなっていう気持ちはあるけどじゃあ具体的にそれに向けて何の努力をするんだ、いえ何もしませんですから
あれじゃないですか、
はい、
こうちょっとでも売り込むよう頑張るぐらいじゃないですか。最近ちょいちょいやってるじゃないですか。我々は
やってるんですかね。あんまり大してやってないですけどね少ない時間の中でまあなんかできることを適当に、いや本当に適当にですからね、
うん、
あフォローされたわフォロー返そうぐらいの
生きてますよっていうアピールができるから、うん、これ終わってないですみたいな
そんぐらいのやつをね。
ああそう、それで思い出した、ランキングで思い出した。なんかどうも、はい、日本のでじゃなんかポッドキャストアワードみたいなの
やってるらしく、あ、はい、そうですね。それまあ後で しゃべろうと思ってたんですけど、まあなんかこういうのやってますよっていうのを教えられて、ほう、うん、それはちょっとチェックしとかなきゃなみたいな。要は何、まああなたの知ってるポッドキャストをこうみんなに広めようみたいな、なんかそんな感じの、
うん、
こう、うん、人気のポッドキャストをもっと広めていこうぜみたいな、なんか人気のじゃないな、まあなんか もっといろいろ面白いポッドキャストあるんじゃないの的な企画だと思うんですけど、
うん、であれ読んで思ったんだけどさ、うん、この舞台は俺らが立つ場所じゃねえなということで、特に見てないんですけど、
あのね、いや僕はね、
うん、
あの単純にこうリスナー側としてチェックしようとして
あの舞台に上がろうとは思ってないわけな。
そりゃそうだよ。そういうんじゃないよ、うちは
うちはそういうのじゃないんで、
うん、
ちゃうんで。
でもあれ追ってくことでやっぱ放り出し物的なポッドキャストが多分あるわけでしょ。
うん、あるかもしれない、
うん、やっぱまあ俺正直こう聞いてる時間あんまないけど、
うん、
でも面白いポッドキャストあるんならそれ聞きたいじゃない、
うん、
と思って、
うん、
でその教えてくれた方にも、もうこれはチェックしてきますって、うん、リスナー側としてとは思ってないかもしれないけど、ね、こうねネシャブのアカウント出て、ありがとうございますチェックしてきますって返信してるから
舞台に見た時は
そう
じゃないから、
そういうことじゃない そんなんじゃないでしょう、うちは。俺、今のスタイルから変える気ほんとないからね。
もうまあ、C っていうならあれじゃないの、
はい、
あの、オープニングの自動生成された音楽が違う自動生成された音楽になるとか、そんなもんじゃないの。
それはあるかもですね、気が向いたらね、うん。
あるいはあ
の OS のクリーンストしちゃったから
あるいはあのオープニングのあの、はい、打楽器だけで作られた音楽が変わるとか
そうですね、
あの聞くたびに思うんだけど、エンディングのあれ自動生成なんでしょ、
あれもそうだ
よ、はい、いやーすげえなって
あ、打楽器だけでの部分はあれ俺のやつですよ。
うん、知ってる知ってる。
自動生成じゃないですからね、あとは。
人の手が入ってんのね
俺のやつですからね、あれは。
いやー、まあでもこうさ、ああいうのって基本的に長いこと使ってれば使ってるほど、エンディングっぽく聞こえたり、始まるっぽく聞こえたりしてるもんじゃないかなとは
思う。まあ、この番組の終わりはこの音みたいなね。
そうそうそうそう、
馴染み深いものにはなってきますよね。だからまあそう簡単には変えないと思うんですけどまあ気が向いた時、飽きたなってなった時には変えるかもですね
さあまだ半分もねコメントを拾ってないんですよね半分拾ったかな、
半分拾ったぐらいですね。あとこうタピオカ13年前に
流行りました。13年前、13年前って何歳だ。うん、何歳ぐらいだね、うん、
うん、
全然意識してないけどそういう認識なかったな。
もっと前に流行ったイメージある。高田君13年か。
13年前何してたかな、もうしてない気がする。
うん、まあ僕ら13歳以上なので。
おう、そうなの。
もうその頃には生まれてるのでね。
うん。
多分大体あの頃かなっていう記憶は君の中にもあるだろう。
あるけど何してたかは知らない
結構前だなっていう。まあまあ、コメントありがとうございました
ありがとうございました
てか本当にすみません全く気づかった。もう見た瞬間もう血の気が引いたからねやべと思ってせめてこれ何らかのこうアクションを返さなきゃいけないと思って、うん、とりあえずいいねだけ返したんですねこう気づきましたよという思いを込めて本当ね、見なきゃ
知ってやらしだ
黒澤さん気づいてました。
いや
これダメですよ、こう互いに、互いに見てこう
そうだね
てか、君ほんとたまにこう気づいてても教えてくれない時あるからな
知ってるもんだと
ないからね基本、俺が、あの返事とかしてない時は、
うん、
気づいてないからねなんならお前が代わりに返事しといてくれだから
いや、なんか返事しちゃうとこっちで触れることなくなっちゃうなみたいな、
なん
こと思っちゃうんだよ。いや、だから、
はい、
あっちで全てを返事してしまうと、
はい、
こう、こっちで喋れないじゃないですか。
いや、でも返事はしろよ
いや、はいとか
ハッシュタグとかは、まあ、ともかく、
はい、
こう、直接リプライとかもらうときってあるじゃないですか。
うん、
それ君見たまんま教えてくれるときあるじゃないですかそれは返事しとくなり、送るなりしてよ
返事か、返事ね
失礼のないようにですよ
まあ、元気よくはいと言っておきます、う
ん、ちゃんと会話の噛み合うようにしてくださいなんか定型文みたいな感じではいって返すんじゃないよ君はいっていう返事が適切なら別にいいですけど、
うん、お前ダメかい、
お前ちゃんとこう人だろこれ AI とかじゃないだろ なんか、いや、ダメだよ、こう、なんか返事の自動生成みたいなやつ。ダメだよ。本当ダメだから。
ボットを突っ込んで。
いやいやいやいや。ダメだよ。
ダメかい。
うん、という感じで、まあ、喋りメモ、どうですかね。なんか、君のこの、はい、この書き込みは、喋りメモなんですか？
まあ、どちらもそうです。
うん、
まあ、あの、下のやつは別に今触れるといろいろおかしくなるんで、
はいはいはい、
うん、上の方から触れていこうかなと思うんですけど。
じゃあ、任せていいっすか。
え、あ、はい。
いや、僕の一応喋ることありますよ。
あれ？
何もメモってないけど。
不安になるんだよ。
ありますよ。あります、あります。安心して
ください
。あります。はい。あります。ちょっとした小話が書くほどのものじゃないなっていうのがあります。
いやさあ、こう12月になるとさ、
はいはい、
こう通勤中とかもさ、なんかこう木に電飾がくくりつけられてさ、
あ、
イルミネーション的なやつ、
そういう民家は見ますね僕は、うん、壁とか
こう電飾つけて、あと何、
はい、
なんか道路にある木とか生えてるじゃないですか。
まあ道路に木は生えることがあります。
なんか違う、ね、まあいいや、まあまあ、植えられたね、なんていうか忘れちゃったけどさ、まあ、うん、そういうのにも電飾ついてたりするんですわ、
は
あ、で、なに、そういうの見るとさ、
はい、
クリスマスが近いんかなみたいなことだったりとかさ、
うん、今年もやってきますよ、それはもう、
うん、あと、何？スーパーとか？
はいはいはい。
今日も僕ちょっと遠くまで行ってきたんですけど、
うん、ほんほん、
買い物しにね。
はいはい。
まあなんかクリスマスムード
ねえ
全開じゃないですか。
もうそれはもう今出さずにいつ出すんだと。
そうそうそう、
もうなんならハロウィン終わった直後からもうそうでしょ。
そうだろ。
大体そうだよ、早いよもうあんな。
ああいうのをさ、思うんだけど、はい、俺、ああいうの見るたびに、毎回毎回思うんだけどさ、クリスマスっていつだっけっていうのをさ。
ああ、ご存知ない？
ない。
あ、そうか。
そう。いつ？
え、今のマジの質問？
マジの質問。
多分12月25日だと思うんですけど。
毎回？
何こうクリスマスでハッピーマンデー法とかないよ。そういうんじゃないよクリスマスって。
ほんとね、毎年毎年でクリスマスっていつ前、
キリストの誕生日でしょこれ。移動しないから。毎回
あれかな、
毎年そうで、
その 毎年毎年クリスマスいつってなるのはもしかしてキリストに失礼だったりするの。
うん、お前の誕生日いつだっけって毎年聞いてるようなもんだよ。去年も聞いたわそのセリフって言ってるわけですよ。
いやー毎回そう、
ハロウィン12月ってとか覚えてんだよーって。
そう
僕もとある友人に対してね、6月ってのは覚えてんだけどお前何したっけってね毎年思うんだけど。あいつもキリストみたいなもんなの。
急に位が上がったな。
この間事故って僕らの待ち合わせに来れなかったやつなんですけど。
ああ、あの伝説のね。
6月ってことしか覚えらんないんだよな。こう大体の友人の友達は俺 日付まで覚えてるんですけどね。
もうマジですごいね。
なぜかあいつは月しか覚えれない、なんでだろう
な。悪意はない、
悪意はない、
悪意はないか、
覚えるんなら覚えたいです。
いやー、なんか、ほんとね、うん、クリスマスに限ってないかもしんないわ、でもそういうの。
あ、そうなんですか？
うん、なんか、なんちゃら日に対しての興味がね、あんまりにも薄いわ。
なるほどね。
だって、仏壇何があるってわけじゃないじゃん。
いやなん、まあ、ないけど、
うん、
ないよ。ないんだけど、うん、別に、うん、信じてもねえし、何もないんだけど、うん、ケーキとか取れに行くぐらい、食おうかなっていう気分にはなる。
ああ、なるんだ。
もうそういう商法に踊らされますよ。踊ってやるよ、こっちから。
12月、失礼、 あの12月になった途端にさ、はい、もう何そこら中が電飾でさ、
ああそんなに、
でもうそこら中ってほどでもないけど、まああちこちが電飾で飾られてさ、でも何ソシャゲだなんだ、もうこのゲームも据え置きのゲーム、オンラインゲームもさ、
うん、
もうクリスマスイベントっていうじゃん
ねえ、モハンぐらいだもんだよ、そういうのやらないの。
ねえ、あの12月の頭から決算でクリスマスなのとか思っちゃうの。
ああ、まあ大体クリスマスキャンペーン31日ぐらいまでやってます
もうゲームによって違うんだよ。もうクリスマス終わったと思ったらもうなんか年明け年明けみたいなさ、
もう、もう年末はこうそんなもんや、それはもうなんか死が走る月なんで、
うん、
それ
キリストは死か、
結構死じゃない
結構死か
死レベル高くないですか
そっか、
死具合高いと思うんですけど
あと国民の休日とかいうやつ、
ああ言ってますね、
もう、うん、分からんわあれも。
そういうこと言うやつおるんだよな。
うん、そう、分かんねえ
な。なんだろうな、国民の休日っつって。この話やめよっか。なんで、利益ないよ。
鼻からこの会話に利益ねえだろ。
もっと違うベクトルで利益ないやつになっちゃうから、これ言っちゃったら良くないんじゃない。
いや、なんかもうとにもかくにもそういうイベントに対しての 日が何月何日なのか、
ああ、
いまいちこう飲み込めてないのか、うん、理解しようとしてないのか分からんけど、
は
あ
は
あ、興味がない、うんうんうん、いや、なんならクリスマスイブは何なんだみたいな。
元日って知ってる？
どっち？
何どっちって
12月末を元日っていうの、1月1日って元日っていう
の、1月1日じゃねえの
ああ
12月末って大晦日って言わない？
ああ大晦日、ああ
元日ではないでしょ、ね、元日の元わかる君、
元
完全は日の出を成り立ちする感じじゃねえのあれは。元？あ、違う、元旦の旦の方だあれ。
バッカ野郎。
ミス。ニアレスミス。惜しい。
ああ、旦の字ね、旦の字、はい。
元旦で言うでしょ。元旦の元は元日の元でしょ。
お、うん。
おう12月末じゃないですよ。あれ、初日の出のやつでしょ、あれは。
そうなの。そういう意味合いを持って。
違うの？違ったらごめんね。勝手に埋め込んでただわってなっちゃうけど、
まあ、なんか思いやすいな。
そうじゃねえの。うん。いや、ていうか、普通に俺、12月末を元日とする説、初めて聞いたんですけど。
俺が興味ないからで、
それはちょっとさすがにいいじゃないですか。びっくりした
いや、興味ないんですね。
ないんですね。
もう良くないのかな。
別に
いいよね。別にいいよね。
迷惑かけなきゃいいんじゃないですか。まあそうだな、キリストに迷惑かかってるかもしれないね。キリストと友達になる気があるんだったらちょっとその辺は直す
かな、ね、あんまないかな。
あ、そう、じゃあいいんじゃないかな。
いや、まあそんなことですよ。なんか、
はあ、
そうですか。
僕の小話一ついいですか。
まあ僕もまだあるっちゃあるんですけど、どうぞどうぞ、うん。
いや、なんか君のこのメモの後半に行かれると、それはもうなんか締めかなって感じがする。そう、締めに行かれるよりはちょっと先に話しておきたい小話ですから。
うん、
コンパスってゲームあるじゃないですか。
あ、ゲームの方ね、うん、
はい。ずいぶん前にもこの番組でなんか紹介というか話してたコンパスっていう、うん、まあ何、陣取りゲーですよね。
う
まあ僕こうログイン税未満みたいな感じになってますけどたまにログイン税みたいな感じですけどでもやっぱこう周りはやってるから周りの会話は聞こえてくるわけじゃないですか、
うん、
でせいぜいログイン税だから何、うん、言い方おかしいけど、まあ、だからゲームシステムは理解してるから言ってることは大体わかるわけ、
うんうん、
でもやっぱたまに分かんないものがあって、まあこの間なんかちょっと、はいはい、違うところに書き込んだりもしたけど、
うん、
デキレ、
うん、
デキレって皆さん言いますよね。
うん、デキレはないとかね。
ね、なんこの間聞いたセリフがさ、
うん、
確かなんけ、デキレがひどすぎると、
うん、
もう前みたいなやつはさっさと上行け。みたいなことを言ってたんですね。うん、
ああ、わかるわかる。
それを聞いて、
うん、
ああ、強い人いたんだなと思って。いや、あのゲームっていうのはだからランク制じゃないですか。こう強い人ってどんどん上に上がっていく。
うん。
でもこれなんか、ね、定期的にリセットされるんですよね、あれ。
そうそうそう。毎月リセットされ
る。一旦こう強い人がこうやや下に下がってくるタイミングがあるんですよね。
うん。
だからお前もうだからさっさと上がってくれっていう。なるほどなるほど。
うん、
でも、できれっていうのはやっぱ耳慣れない言葉なわけですよ。
うん、
このセリフから推測したのは、
うん、
多分こう、やっぱ強い人がいて、
うんうん、
もうできれす状態になってるんだと。こいつが勝つに決まってるみたいな、こう、鼻から確定してしまってるような状態、
うん、
になって。ってんのかなって思ったんですけど、
うん、
どうこれ違うことに気づきました。
おお、気づいた。
デッキレベルの略。
はい、デッキレベルの略です。デキレ。
コンパスっていうなんかデッキと呼ばれる紙束、何能力というか技？
アビリティ？スキル？
をなんか何枚まあ4枚最大4枚まで持って入れて。うん、それぞれになんかこう素材を振ることでレベルを上げれる、うん、要はこうステータスを上げれる、そのレベルの高いカードを持てばこうそのキャラクターのステータスも上がる的なこう解釈でこう何認識でいいんですか？
まあまあまあそこまでだったらその認識で、
なんか全体的にこれデッキレベルが高いなら実質的にステータスも高いみたいな、
そうそうそうそう、ね、その何ランクマッチとフリーマッチってあって、う
ん、はい、
ランクマッチは今今のデッキレベルの、
はい、
今あなたが持ってるデッキレベルでいきますよっていうので、うん、フリーマッチはまあ日替わりなんですけど、全員カードのレアリティに関係なく20固定あるいは50固定でやるっていうのがあるんです。
まあまあそういう要素もあるわけですね。
うん、うん、
やっぱねこれこのデッキレースじゃねえ、デッキレベルだって気づいたときに、
うん、
やっぱ俺略語嫌いだわって思ってもう一つ僕こっちはまだ予想も立てれてない、うん、こう分かんない略語が一つあってですね、コンパスの中で、
うん、
これまだ僕この状況を楽しみたいから答えは言わないでほしいんですけど、
うん、
ウルトって言うじゃないですか。
あれはですね、
言わないでくださいよ。
言わないけど、あれは、
はいはいはい、
コンパス用語ではないです。
ああ、もうなんか他のゲームでも使う言葉。
他のゲームから来てて、コンパス用語だと長いからウルトっていう。
あ、そうなんですか。
うん、だと思う。
なるほど。
このコンパス界隈あれこれ調べて、ウルトって言ってるのはうちらぐらいだと思う。
ああ、そうなんですか。
はい。
いや、まあ、話を聞いてる感じ、
うん、
おそらくヒーロースキルか何かのことを呼んでいると思われるんだけど、
うん、
でもヒーロースキルをどうやったってウルトとは略せないから、
うん、
なんだろうなこれってずっと思ってんだけど、
あ、根本的に、まだ思ってたい、
元が違うんならそう、
まだ思ってたい、答え合わせしたい。
じゃざっくりでいいんですけど、
うん、
ヒーロースキルのことであるという認識自体は間違ってる間違ってないの二択だと、どっち？
間違ってない
だよね。
あのね、ヒーロースキルっていう単語が長いんだよ。文章で打つと HS って言った方が早いんですけど、
は
あ
は
あ
は
あ、でも口に出す分にはウルトって言った方が早いんですわ。で、あのゲームってこうリアルタイムでこうどごちゃごちゃするゲームじゃないですか。目まぐるしくごちゃごちゃするゲームなんで、ウルトだったらウルト要は通話してやる場合はもう伝達力が大事じゃないですか。
まあまあまあ、
状況の伝達が大事だからウルトって言った方が早いかなっていうのと、
はい、
あと他ゲーからね始めた人がいて、
はいはい、
その人のやってるゲーム感からウルトっつった方が伝わりやすいかなっていうのがある。
ちなみにウルトって何の略なんですか？な、略だと思ってんだけど。
ここはね詳しい人がいるんでね。
これ何ウルトラなんだって。もう他のゲームから来たんなら、だって根本的に
もう僕は LOL だと。
やっぱリーグオブレジェンド、うん、まあ、も俺も今他のゲームから来たってんならその辺かなって思ったんだけど、今そうですね、コメントの方でこれ言っていいのって言ってますけど、まあいいっすよ。ただもうコンパス内で考えてもしょうがねえものなら、もうどうしようもない。でヒーロースキルのことっていうことは合ってたらしいんで、もう別にじゃあいいよ。
コンパスはあとカード名が長すぎるんで、
ああ、いや別にいい、そう、 なんたらなんたらこう古くだとかさ、
うん、
こうそういうの分かりやすいのをさ、こう古く、うん、なんかピックアップして古くって呼ぶとかさ、こうグラナートって呼ぶとかさ、うん、別にそれは、まあ、まあまあ分かるんだけどさ、
うん、
正直前提は最初分かんなかったよ。多分前に転がるんやろなって思ってたんだけど。まさか全ての空とは思わねえ。
いやー、マンゴーさん、マンゴーさん、
はいはいはい、
俺も始めた当初そう思ってた。
だよね、なんかだって敵の攻撃をどうにかしちゃうんでしょ前提。
そうです、しちゃいます。
ただ前に転がって回避するんだろうなって思って。アクションゲームって聞いてるし、もうそうだよなみたいな。
ああ、
アルティメットの略、なるほどね。そうね、ユーで始まるこう、ね、英語のアルティメットだと、まあ、ウルトって略してもおかしくないって感じですね。
うん、なるほどね、アルティメットからウルト、
まあ、ルルからなんですね。ありがとうございます。
まあどうしても他ゲーから来てる人だったら他ゲーに軸を合わせた方がやっぱり伝わりやすいかなっていうのあるんで。
多分さ、
うん、
こう、 うちらだけじゃなくて、まあ、うちらってごめん、俺含めちゃあかんわ。僕周辺の方々だけじゃなくて、他にも多分通話しながら、うん、コンパスやってる人っていると思うんですけど、
うん、
そういう人たちはヒーロースキルのことなんて呼ぶの？わかんない。
わかんない。他の界隈でまだ突っ込んだことないから。ちなみに前転なんですけど、
はい、
正式名称が前転首都防壁、前転首都防壁、反スフィアリンク、スフィアリック。
そういう略し方もできるんですね。
正式名称がそうなんで、頭の2文字取って前転。
絶対前に転がるよね。
そうだよね、俺も思うもん。転がるよな
って。お母さんとかお父さんとかはさ、まあ他に連絡しようがねえだろうなって思うし、うん、まあこう、うん、絶対的にそのカードを指してると思われるし、うん、他にお母さんってつくカードないしね。で、何、お母さんもお母さんだから他の解釈の仕方もないから、まあ別にいいけど、いいと思ってるけど、 こうやっぱね略すとね別の解釈生まれるときある、ね、やっぱ嫌いだなって思っちゃう。
いやまあ今回は君が楽しんでるならいいんじゃない。いやでもさこうお母さんもだけどさ、
はい、
その一応キャラクターごとにね向いてるデッキ向いてないデッキってあるから、
はいはい、
でさこうポケモンとかもポケモンとかでもよくあるけどさこう何々の輪っていう技を積んだ何々ってポケモンみたいな略称の仕方するじゃないですか。
うーんするかもしれん。
うん、そうするとさお母さん大好きっていうカードを積んだメグメグのことをお母さんメグメグって言うんですけど、
もう親になったね、
語弊を生みますよね。
まあメグメグってことはきっと女性で、まあ、誰かのお母さんなんだろうなって、こうなんだろうなって。もちろんそう思いますよ。お母さんメグメグは絶対そうです。
そうですよ。そうなっちゃいますか。じゃあお父さんは使う人あんまいないかな。
お父さん勇者とかわかんないけどなんかあるんだろう、なんか
あるとすればね、
うん、お父さん勇者、まあ、光のお父さんみたいなもんですよね。
こう戦闘中にさ、
はい、
こう自分が倒されると倒した相手のデッキが見えるんですよ、その人だけ、うん、
はいはい、
だからそれをボイスチャットでこの人何々持ってるみたいな、
うん、
この人ってかこのキャラはこれこれ持ってるよって、
はいはいはい、
まあいい、
うん、
それを伝えようとすると君のさっき挙げた例だと、
うん、
勇者がお父さん持ってるっていう風な、
うん、まあ勇者なら、ね、アイテムとして持っててもおかしくないですけど、その辺のミンクのタスから拾ったんでしょう。
お父さん
お父さんも手に入れたって言ってねみたいな感じで手に入れたんじゃないですかね。
人んちのタンスあさってお父さん手に入れちゃうか。
もう何でもありますよ勇者ならね。
まあね、まあそういうことです。
あのニコニコのさ、うん、なんかゲームが遊べるサービスみたいなのが確かあってさ、
うん、ありますね。
あん中になんか何でも武器にできるゲームあったよね。
ああ、あったね、あったね、懐かしいね。
あのゲームならワンチャンお父さん武器にも多分できるから。できないけど。主人公のお父さんなんかとっくの昔に死んでるって設定だからお父さん自体は出てこないんですけど、
海持ったりしてて、
まあ、海持ってるし民家持てるし崖も持てるし、まあ、あのレベルだったらお父さんがあったらお父さんも武器にできるよね。
序盤かな。
うん、だからそういうこともあるね。
すごい発想のもと生まれたゲームで、
あのゲームそうだよね。なんでタイトルだったっけな、なんか覚えてねえや。適当に検索したら出てくると思うけど。
いや、あれはすごいっす。
、うん、海強いんだよな。
海持っちゃうもんな。
前方何マスかにこう津波起こすからあれすごい強いんだよ。範囲攻撃できるんだよあれ。海握って振り回すって意味がよくわかんないですからね。
まあこうあれだよね、プレイしてる側もそれを話を聞いた側もこうインパクトを受ける、
うん、
いい題材だとは思うんですけど。
そうだね、だって海拾ったら海なくなっちゃうの。虚無の空間が広がるんだよ。真っ黒い、うお海なくなっちゃったと思って。これ地面が見えるとかじゃないからね。
いやー、まあまあまあ、なゲームがあるんで、うん、もしかしたらこう何昔あったゲームみたいにコープスパーティーしかり、洞窟物語しかり、そういう風にこう何誰かがゲーム関係の人が目つける可能性はまあなくもないのかなと思いますけど。懐かしいね、洞窟物語とか。久しぶりにそんなこと言ったわ。知ってますか？
やってないからわかんないんですけど。いや、まあタイトル自体は聞いたことありますよ。
うんうん。まあ、普通のアクションですよ。
アクション。
うん、アクションゲーですね。
こうなんか。
ことのアクションゲーですね。
洞窟物語っていうタイトルから想像するとさ、
うん、
こう 家のない人がとりあえず雨風しのげるからっつって洞窟に住んでさ、
うん、
そっから始まる物語。
いや、なんか主人公は、なんか主人公記憶がないとかなんかな。で、まあ、洞窟の中から。で、村っぽいものを見つけて、まあ、こっから出てみたくないみたいな話からスタートするんですけど、あんまり細かい。まあ、あんま細かいこと言うとね、ネタバレになっちゃうんで。
今更じゃない？
そうっすかね。
何年前のゲームだよっていう。
まあ、ハードとして出たのは、
PC エンジン。
いや、パソコン、もともとなんか、ゲーム作るか。
ああ
。アクションゲーム作るで出たフリーのゲームで。
そうなんですね。
ハードだと何で出たかな ?Wii? Wii かな。その辺の感じですね。で、まあ、要は、実際のところは、みんな、なんか、実験体みたいな感じでしたっていうのが。
うわ。
で、主人公も人間じゃなくて、ロボットなんやで、みたいな。
うわ。
まあ、もちろん、さらーっと言っちゃったけど、まあ、難易度も程よくて、ストーリーもかなり、面白くて裏要素もしっかりやってよくできたゲームでした。
なんか話してる点とするな。
フリーゲーム、フリーゲーム、フリーゲーム。
フリーゲームついでに昔やったフリーゲームの話していいですか？
はい、なんすか？
モンスターファイトっていうんですけど。
おお、なんすか？ありきたり。
いやもう。中学時代の僕らの間で大流行りですよ。モンスターファイト。
おう。
今公開されてんのかなあれ。モンスターファイトは、
うん、
モンスターをまず作るんですよ。
うん。
こう適当に画像とか用意してきて、まあなんか容量の軽いやつだったら読み込んでくれるか、うん、JPEG なの、GIF なの、うん。で、あと名前と、こうパラメータも振って、
うん、
こうアビリティもいくつか用意されてるから、その中から選択肢としてこう5個くらい選んで、
うん、
で、あとはもう戦うだけ。
おー、
他のプレイヤーと対戦できるから、そのモンスターで。
うん、
攻撃と素早さだけだっけ、うん、3つぐらい
パラメーター
あった気がするんだけど、防御ない。
HP でぶつかるような感じ。
HP はもう固定で確か
1000
だったか。
うんうん。
防御あったんだっけ。あるか、ある気がする。あったかもしれん。そこはなんか最初からなんだっけ、なんか1000ぐらいもともとポイントがあって、それをなんかどのように割り振るかって感じ。
うんうんうん。
あと感情のだから、性格か、性格ん違うのか、なんだっけな、細かく覚えてねえ。なんかね、戦ってるとね、怒ってくるんだよ、うん、感情が高ぶってくるわけ。
おうおう。
感情が高ぶると攻撃力上がるんだけど、こう命中率が下がるみたいな。
おうお
う。だから、そうか、性格があってこう怒りにくいみたいな。
うん、
急にしょんぼりするとか、急になんか悲しくなるみたいな、なんかまあいろいろそう性格も設定できるし、あとアビリティも、うん、防御とか回避とか、
うん、
そう、SP っていうのがまずこのゲームあって、これ毎ターン SP は上がっていくんですね、溜まっていくんです。使わない限り上がっていく、うん。何らかのアビリティを使うと消費しちゃう。で、防御とか回避とかその一部の、アビリティは SP 消費ゼロ。
うん。
うん、でもその代わり感情がなんかブレるとかなんかそんなのあったような気がするけど。
うん、
うん、まあだから基本的にはまあ回避とかそういうので、序盤しのいでて SP 貯めてって、でどっかで大技放すとか、まあまあカスタマイズによるんだけど、そ
うん、
本当にいろんな選択肢あるから。
うん、
こうパッシブスキルもこうさアビリティの枠を埋めてつけれるし、
うん、
例えば HP プラス200とか
結構自由度が、
はい、結構高いんですよ。 だからもう大早い。もうネット対戦もできたから。
ああ、すごいね。
うん、IGM っていう、
うん、
なんか独自のこうインターネットロビーみたいなのがあって、うん、モンスターファイト自体にもこう、IP アドレスかなんかそのやり取りすれば通信はできたんだけど、その IGM っていうのを返すとなんかすごい簡単で、うん、その IGM っていうのが勝手につないでくれるんですよ、
うん、
その IGM 自体にこうチャット機能とかいろいろあるから、そこでやり取りしながら、じゃあ叩こうぜなんつって、
うん、
でモンスターファイトと連携して、まあ、あの IGM って他にもいろんなゲームとやれたんだけど、まあ、その中の一つがこうモンスターファイト、
うん、
いやー懐かしいな
だけかい。
いやあのさ、
うん、
こう必中攻撃とかさ、やっぱいろいろあるんですよ。 SP 吸収とかさ、本当にいろいろあるわけ、
うん、
こう SP 全部消費して大ダメージ与えるみたいな、なんかマダンテ的なやつとかさ、本当にいろいろあるんだけどさ、うん、俺これこそが最強なんじゃないかっていうキャラクターを一つ生み出してさ、まず素早さは1000なの。攻撃力とか防御力とか一切振らない素早さマックスなの。素早さっていうのは命中率とあと回避に影響するんですね。
うん、
だから素早さ1000は飛距離回避できる、うん、攻撃力とかはないけど、
うん、絶対ではないけど、うん、まあまあ高確率で回避できる。
ああで、つけたアビリティがまず SP 吸収、
うん、うんうん
うん、相手は SP 貯めてくるけど、
うん、
こっちはそれを吸っちゃう、
うん、
線だから大体当たる大体吸い続けちゃうで、これを50ぐらい貯めると、なんか毎ターン10ぐらい貯まってた気がするんですけど、10前後、うん、で、50ぐらい貯めると、必中攻撃威力 Aまあ、アビリティにはそれぞれ威力もあって、うん、威力も設定できて、威力によって消費 AP、あ、SP が上がったりするんだけど、だから、だからそれも含めていっぱい選択肢あるんだよね。だから必中 A、
うん、
これが攻撃力ゼロでも結構ダメージ与えるんですよ。確か威力のマックスは S ぐらいまであった気がするけど、
攻撃力ゼロでもダメージを与えられる、
与えれる。なんかこれはどうだっけ、100か200ぐらい飛んだ気がするんだよね。
お
で残り3枠があるけど、まずタフネスプラス200、
うん、HP を200上げる。
あとゾンビアンデッドだっけ、なんかね、どっちかがもう一歩がないとつけれないみたいなアビリティで、
うん、
だからゾンビとアンデッドなんかセットみたいな感じなんだけど、なんか祈りみたいなやつでダメージ食らうようになるの確か。
お
でもデメリットは確かそんぐらいで、毎ターンじわじわ HP が回復していく。あと確かタフネスがプラス200。
お
だから、なんか確かいろいろそんな感じで、とりあえず最初から1400で始まって、毎ターン HP が回復していく、すっごい回避する、うん、で定期的に必中攻撃威力 A を飛ばしてくるキャラ
ポケモンみたいなことしてんな。
これが、
うん、
タイムアップ50ターンまで生き続けて50ターンになると HP の高い方が勝ちなんですよ、う
ん、はあはあ、
勝つの初期 HP 1400でそのことやってるからこれが多分理論上最強だぞって思ってまあたまにしかそのキャラ使ってないんだけど広まると嫌だからあれ今モンスターファイトって遊べるのかな
どうするよ、それでこうじわじわ流行ってるみたいな環境になって、環境でさ、
うん、
もう右を見ても左も見てもそのお前の作ったやつみたいなの
そうだなあ、単純にモンスターファイトで検索すると全然違うゲームが出てきますね、うん まあ別に僕あそこの、あ、なるほど、公開してたサイトの名前覚えてるんですけど、その名前で検索したところ出てこないので、閉鎖しちゃったかな閉鎖しちゃったか、モンスターフォートな、楽しかったんだけどな
ずっと前の話でしょ。
もうだって俺が中学の時代だよめちゃくちゃ前だよ、そんな十何年も前だ。なんか俺のハードディスクがどっかあさるとなんかモンスターファイト出てきそうだけどね
出てきそう、
出てきそう。懐かしいな。そっか、もう寝か、寝る前の仕事の文句っすか。そりゃもうあなたの心の中に
しまっておいてください
違うね、違うね、うん、
お褒めの言葉はどうしたらいいですか。
お褒めの言葉ですか。それはもう、うん、ツイッターの方でハッシュタグ、ね、はい、シャープねしゃべでいただけるとね、うん、もう僕はもう毎晩毎晩監視しているので